ばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。よろしくお願いいたします。今日はすごいです。今日は海外からのお客様も迎えちゃってます。前半のお客様、特定医療法人共和会共和病院の臨床心理士の豊田佳子さん、そしてカナダ在住の臨床心理療法士加藤裕樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あれ、ここのところこの番組のシリーズで海外の人って来たことありますか？キラチアで田所さんありますか？
ない
ですか？初グローバルキラチアナイトどうだ本村健太郎さん豊田さんね、今日は日本を代表する臨床心理士の豊田さんとですねカナダを代表する加藤さんにですねそれぞれのお国自慢をしてもらおうかなと思うんですけど、うん、日本のいいとこどこですかね。うん、
ちょっと急に日本代表になって何を答えたりかなと思ったんですけど、やっぱり日本の四季があるのがすっごくいいなと思います。
あ、うん、そうですね、
うん、春は桜があって、夏はスイカを食べたり、
スイカですか、
はい、美味しいものなのでそうスイカを食べたり、はい、あとはホタルを見たり花火大会があったり、秋は紅葉があるし、冬は雪も見れる、うんうん、雪の富士山は綺麗だし、うん、それが日本の良さかなと思います。
なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあ日本出身ですけども、はい、カナダ在住の加藤さんはどうですか、カナダのいいところ、
はい、カナダのいいところは自然が多い、広いっていうのがやっぱり、一人に対して多分スペースがすごく広くって、うんうん、あともう街中でも緑がいっぱいあるので、
なるほど、
もうちょっとそうですね、行けば山もあるし湖もあるし海もあるしっていう土地柄が、まあ、特にカナダのバンクーバーはそういうところで、そこがすごく、うんうん、自然豊富でアウトドア好きな方は最高だと思います。
ありがとうございます、はい、じゃあこんなグローバルな2人でお送りしたいと思います。本村健太郎さんをしのぐグローバル番組キラキラチアナイト行ってみたいと思います。まず前半はですね、共和病院の臨床心理士豊田さん、はい、自己紹介お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。共和病院の豊田と言います。私は今ご紹介いただきましたように臨床心理士っていう仕事をして、今は共和病院とそれから関連クリニックの桜クリニックで働いています。
はい、ありがとうございます。今日お二人のゲストさんは心理という言葉がつく仕事にね、
はい、
お二人ともこうついておられるので私のよどんだ心が読み取られるんじゃないかと思ってドキドキするわけなんですけども、じゃあ臨床心理士ってどんなお仕事か教えてもらっていいですか。
はい、心理士っていうと絶対に心が読めるんですかっていう風にまず第一の質問をいつも受けるんですけど、
確かにそうです、
答えはですよね答えは心は全然読めません。
よかった
先生、相手の中、心の中も頭の中も読めるわけではありません。
はい、
はい
はい、
仕事はどんなことをしてるかっていう と、臨床心理学、心理学の知識とか技術を使って心についての問題を持つ人の援助をする仕事です。私は、共和病院とか桜クリニックっていう精神科の病院で働いているんですけど、私のように医療機関で働いている人もいますが、他にも例えば学校のスクールカウンセラーっていうところで、そして、学校場面で働いている人もいますし、それから保健センターの中で、はい、子どもさんの発達相談だったりとか子育て相談という形で働いてる人もいます。それから家庭裁判所の調査官として働いてる人もいて、かなり分野はいろいろなところで、
広いですね。
そうです ね、
はい、なるほど、はい、じゃあその幅広いお仕事をされる臨床心理士、うんうん、この仕事になぜなろうと思われたんですか。
なぜというとどうなった動機っていうのは意識的なところから全然多分自分が意識してないところまでいろいろあると思うんですけど、 パッと今思いこの話をもらった時に思ったのが、多分その心って目に見えないんですよね。だから心って呼べますかとかって聞かれるんだと思うんですが、その心っていう目に見えないものが、例えば分かりやすいところだと表情だったり、それから行動だったり、その人の生活の仕方だったり、いろんなところに現れるっていうのがすごい面白いなっていうふうに思っています。
なるほど、そっか、そこを発見した時に面白いんですね、きっとね。
そうですね、はい、ちょっと喋ってもいいですか。
はいはい、
私もともと小さい頃に、最近は日々の生活で忙しくってあまりゆっくり本を読む時間もないんですけど、ちっちゃい頃は結構読書が好きな子供だったんですね。で、いろいろその絵本とか、小学生ぐらいの時は図書室からとか図書館から本を借りて読むのが好きで、でいろいろ本を読んでたんですけど、なんか臨床心理士に なろうと思ったきっかけとつながるかどうかわからないんですけど、多分小学校確か4年生の時に国語の教科書で読んだ野原っていうお話があったんですね。それはなんか2つの国の国境のところで戦争している2つの国の国境のところで、兵士としてそのそれぞれの境目にいた老人と青年がなんか友好を深めるっていう話なんですけど、その青年 と老人、敵国なんだけど友好を深めるに従って、その国境に咲いていた野薔薇がつぼみをの花をつけて花が開いて、そこにミツバチが寄ってきてみたいな、ひょっとしたらお話全然違うかもしれないんだけど、自分の心に残ってるのはそういうお話で、その心の交流が花に現れるとか、そういうところがすごく多分面白くって、すごく印象に残っているんです。多分そういうところに心を惹かれて何かやりたいんじゃって思ったのかなと思います。
なるほど、いい話ですね。
ありがとうございます。
ちょっとその本読みたくなりました。
ノバラあるかしらね、まだね。
実は今日インターネットで調べてみたら、なんか私がやっぱ子どもの時の曲って全然違うんだなと思ったんですけど、すごく短いお話で、インターネットで出てきました。
あ、弾いてみよう、
は
い
は
い、
ね、私も早速、
はい、じゃあ豊田さんは、特にどんな分野に関心を持ってるんですかね。
私はそういうやっぱりその心の世界が何かに現れるっていうような、そういうものの考え方にすごく興味が持っているので、専門分野の一つとしたいなと思っているのが、一つは精神分析的な心理療法っていうところに関心を持っています。自分の心の中がどんな世界があって、その性格って一言で言っても、いろんな自分がいると思うんですけど、どんな自分が心の中に住んでいて、どんなこう葛藤を持っていたり、ぶつかり合いを持ったり、それから何に対してこう心を惹かれたりするのかとか、そういうふうに人間を見る視点、無意識の世界を見る視点っていうのが、とても面白いなっていうふうに思います。
なるほど、
はいはい、それともう一つは、今自分が、結婚して子供を持ってっていうところがよりリンクしてるんだと思うんですけど、子育て支援とか発達の障害、今テレビとか新聞でも連日いろんなことが載ってると思うんですけど、発達の障害を持つ自閉症とか注意欠如多動性障害とか、そういう発達の上の特性を持つ人たちの援助や家族の相談っていうところもとても関心を持ってます。
なるほど、実は愛知県内のですね、精神科の看護師たちを集めた研修がね、この前あったんですね、はい、発達障害がタイトルの研修 で、はい、トヨタさんが講師をなさったんですね、はい、愛知県を代表する、ね、
ありがとうございます、はい、
すっごく分かりやすくて、あと、看護師の中にも発達障害の子どもさんを抱えておられるね、お母さんたちもいるので、すごくこうみんなに知ってほしいっていう、そういう内容だったって聞きました、
ありがとうございます、ね、嬉しい感想です。
私も一度ぜひお聞きしたい、
よかったって言ってましたよ。はい、じゃあそんな豊田さんはどんな時にお仕事に対してやりがいを感じられますか。
なんかこの仕事に携わっていると一番の魅力って、さっき加藤さんとも話してたんですけど、人の変化していく瞬間に立ち会えるっていうところだと思うんです。それ大人の方でも小さい子供さんっていう意味でもそうだし、何か問題を持ったその人と家族っていう点でもそうだと思うんですけど、例えば私が興味を持っている 発達障害を持つ人とその家族の援助っていうところだと、うん、初めは子どものこだわりの行動とかパニックっていうのがどう対処していいかわからないし、なんでこの子ってこんな行動するのっていうふうに、ん、子どもの行動とか子どもそのものが受け入れられないような気持ち、そのぐらいご苦労される家族の方もいらっしゃるんですけど、うん、一緒にこう話を聞いたり具体的な行動の仕方、うんうんうん、どうやって関わってあげるといいか、例えば、うん、そうだな、経験した例だと、どうしても子供が、トイレでうんちやおしっこをしたくなくって、うん、どうしてもおむつを変えたくない、であのもうトイレの感覚も分かっていて、いつうんちが出るかも分かってるのに、でも絶対に普段はパンツを履いているのにうんちたくおしっこがしたくなるとおむつに履き替えてまでパン、おしっこやうんちをしてトイレは使いたくないっていう子たちに、例えばそのトイレに自分の好きなマークを貼ってあげたり、トイレをしているところを同性の親が見せてあげたりして、うん、でだんだんこうトイレを身近なものとして感じられるようにしてあげたり、何歳の誕生日になったら大人になるからトイレを使うんだとか、うん、具体的なサポートをしてあげる中で、そうトイレがその子が利用できるようになっていくとか、そんな具体的な関わりをしていく中でお母さんも子どものことが分かるようになっていって、うん、子育てが楽しくなったり自分の子どもがすごく身近に感じられるようになっていく、そういうのがすごく面白いなと思っています、う
ん、なるほど、はい、子どもさんの問題を通じてお母さん自身が少しまた自分の中で気づきができ、はい、そこをこう 見れる瞬間っていうのが、
うん、そうですね、自信をつけていくっていうか、うん、それが醍醐味だと思います、
はい、ありがとうございます、はい、前半のゲストさんは、ね、臨床心理士、また後半も心理の仕事をなさっている加藤さんなんですけど、やっぱり心理の仕事ってそういう変化をやっぱりこう立ち会えるっていうところはね、うんうん、はい、本当に素晴らしい、
ね、やりがいですよね、
やりがいですね、
はい、はい、ありがとうございました。また後半にもね少しお話を聞きたいと思いますが、前半のゲストさんは、特定医療法人協和会臨床心理士の豊田芳子さんでした。ここでこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌を聞いてください。恵美さんの思いやりの歌でした。いかがだったでしょうか。いい歌でしょ、
うん
ね、
柔らかい、
柔らかい質
で、ね、声がなんか、ね、
素敵だな、
ね、思いやりに包まれてっていう歌ってね、うん、私も思いやりに包まれて、 生きていきたいな、
ね、本当ですね、は
い、そして私も少しでも思いやりで人を包むことができたらいいな、そんな風に思ってます。さて、じゃあ後半のゲストさんにもお話をお聞きします。後半のゲストはカナダ在住臨床心理士加藤優希さんです。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
カナダっていうとね、あのカナダからの手紙ね、
うん、
ブレター
カナダ
ですね。ポーリーさんと一緒に歌っちゃいましたけど、
ね、懐かしいです、
ね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、私は、大学高校から北米に、留学していまして、それから大学の時に心理の仕事を、仕事じゃないですね、心理の、専攻で、そこから、臨床心理だとか、あと、芸術療法を使ったアートセラピーなどに出会って、いろんな紆余曲折はあるんですけれども、大学院もアメリカの大学に行って、そちらの方で、修士課程を取りまして、それで臨床心理療法士、アメリカだと私が行ったコースっていうのは実は家族と結婚と家族の療法士っていう資格が確立された資格がありまして、そのコースに行って、心理療法の仕事をし始めました。
なるほど、
はい、
じゃあ今は外国のカナダでお仕事をされているってことですよね。
はい、そうですね、今は2007年からカナダに移住しまして、うん、カナダの方で出産子育てを経まして、2009年から臨床心理療法士として、その BC 州の認定の心理療法士として活動しています。
そうなんですね、はい、すごいことだなっていうか、私ね、日本育ちの日本語しか喋れない生粋の日本人の私としては、外国で暮らすなんていうことはすごいご苦労があるんじゃないかななんて勝手に思うわけですけど、ちょっとその辺のご苦労とかありますか？
そうですね、もちろん最初の頃はやっぱり高校から行ってたので、もちろん最初の頃は言語、言葉ですよね、言葉の壁だったり、あと自分の日本的な感覚と向こうの感覚、自分の自己主張だったりとか、自分のあれ考えをどう伝えるかっていうことから始まって、今一番その向こうで仕事をするにあたって大変なのは、今度はやっぱ仕事を得るのも結構大変っていうのはありますね、は
い、自分で獲得していく感じですか？
そうですね、というかやっぱり今心理師の数が特にこのブリティッシュコロンビア州のバンクーバーエリアではすごく増えてまして、大学院がどんどん輩出、ここ本当5年、特にこの5年で輩出するようになりまして、それでプラスもし第二外国語はできるとまた有利になるんですけれども、日本語の需要がまたここで少なくて、一応バンクーバー周辺には3万人日本人の方が移住されてるっていう統計があるんですけれども、他の移民の方に比べると少ない数で、そういう意味で日本語できるスタッフを募集してるところはまずない。なので日本語はあまり意味ができても、あまりそれが仕事を得るときに有効ではないということで、そうすると一般の英語を話すポジションの人たちとかなり競争しなくてはいけなくて、プラス私はアメリカの方から来たので、外から来るとコネクションがないという意味で不利になったりするのがカナダで、なのでボランティアなどを経て知り合いを作っていって、でもそれでもその地元の大学院を出て就職しようと思って100通送ったけど全部ダメだったっていう方の話も知ってるし、それぐらい今ちょっと人数が需要と供給がこう結局募集人数に対してのその心理師さんの数が多い、
激戦区なんですね、
激戦区になってしまっているっていう現状で、っていう意味で。
わかりました、ありがとうございます。カナダと日本をね、両方こう生活したことがある加藤さんにとって、はいはい、医療の違いを教えていただくことはできますか？
はい、ですね、大きな違いはカナダはこのファミリードクターといって家庭医を通してっていうのが、何か病気になった時に専門医にすぐかかれないっていうところが大きな違いです。歯医者さんもしくは眼科、心理療法もそうですし、精神科の先生も個人で電話してアポイントメントは取れるんですけれども、その他の専門医というのは家庭医もしくは家庭医がいない場合はすぐ飛び込みで入れるクリニックっていうのがありますね、そこに行って紹介状をもらわないと次につなげてもらえなくて、でまた専門医っていうのが かなり時間待たされる予約、うん、半年から長いと半年1年待ちっていう、それが大きな違いと、と検査も日本だと結構病院に行ったら全部一括でいろんな血液検査からいろんな検査していただけますよね。でもカナダだとまたこれも家庭に行って、じゃあ血液検査したいのでって言ったら血液検査しますっていう紙をもらって血液検査のセンターに行く、うんうん、全てその、うんうん、超音波だったら超音波のセンターって場所結構分かれているので、うん、そういうところが全く日本とは違いますね。
そうなんですね、バラバラに、
バラバラです、はい、
分かりました、ありがとうございます、はい、加藤さん日本に来られて、はい、少し関西の方でセミナーとかされたってお聞きしたんですけど、はい、ちょっとどんなことかっていうのをちょっとサクッと教えてもらっていいですか。
はい、分かりました、はい、先ほど、臨床心理の仕事って、うん、話しましたけど、それプラス私は今表現芸術表現、表現アーツセラピーっていうまたトレーニングを、受けまして、今それを中心に今回も大阪の方でワークショップと講演会、体験ついた講演会をやらせていただいてます。その芸術表現というのは、表現アーツっていうのはビジュアルアートだけではなくて、ビジュアルアート含む演劇、ダンスムーブメント、音楽、物語とか詩を書いたりライティングも入りますね。そういった芸術表現すべてを使って、心の気づきを促すっていう、そういうプロセスなんですけど、そういうアプローチなんですね。で、今回は子育て支援の一環で大阪の方に呼んでいただきまして、幼稚園と保育園、あと発達障害のをやっている非営利団体の支援者の方向けにワークショップと、あと講演をやらせていただきました、アートを使ったいろんな、絵を描いたり、ちょっと体を動かしたりもありの、それで詩を書いてみたり手紙を書いてみたりとか、
なるほど、
いろんなもの
を入れて、絵とかをそういう動いたりとかすることを媒体にしながら、はい、ご自分たちをこう見つめ直すみたいな感じです。
そうですね、そんな感じですか。自分自身との対話ですね。その平洋言芸術を通して自分との対話、自分の心との対話を促し、あとはその、表現するっていう、非日常的な空間なので、それによって、やってるプロセスの間にすっきりするっていう効果もあったり、あともしくは恥ずかしいけどやったっていうことがね、リスクを取るという、ちょっとできたっていう経験にも達成感にもなりますし、いろんな要素が含まってるあれなんですね。
なるほど、
はい、
今加藤さんの今の仕事のやりがいって何ですかね。
そうですね、先ほどね豊田さんもね、お話ししてたように、やはりこう人の方がこういろんな、問題を持ってね、皆さんこう、セッションに来たりするんですけれども、その問題があるからこそ、こう自分をどうにかしようっていうきっかけになって、でそこから自分自身との対話を進めていくにあたっていろんな変化があると思うんですね、で自分の内面、自分がどういう人物でどういうものを受け入れていくのかって、受け入れプロセスだったりとか、あと物の見方が変わっていく変化、その過程で変化していくプロセスっていう、その方本人は変わってないけどやっぱり変化があるプロセスっていうのが、結局人生未来に向けて変わっていくっていうのを、やっぱりその場で一緒にいて、そのプロセスを一緒にできる立場というところで、
やっぱり立ち会える、
それはすごくやりがいが、
心理に携わる仕事の醍醐味、
一番の醍醐味だと思います。
二人、口を揃えてそうおっしゃいました、そうなんです ね、いい仕事です ね、やりがいのある、
人生のドラマを
立ち会えるなかなかないと思うんですよね、
かっこいいですね、
で自分たちも、私自身もやっぱりすごくその方から学ぶことがいっぱいあるし、なんかね、学びもしてるみたいな、
はい、わかりました、残り時間が少なくなってまいりましたが、将来の夢を30秒ほどお願いできますか。
はい、はいはい、将来の夢はですね、はい、今個人グループっていうセッションで、はい、トラウマだったり心の葛藤だったりをやっていますけれども、それをもうちょっと大きく広げて、コミュニティ、そして世界、国と国でもそうですし、私は今平和構築っていうことにすごく興味があって、もしくは葛藤解決、今までの歴史的なバックグラウンドのある国と国の同士のこの葛藤解決だったりとか、 平和構築っていうのをこの表現アートっていうものを使ってもっと大きいレベルで癒しの活動だったりしていけたらなっていうのが、それが次のまた夢で、
あ、
うん、ここからもっとい
いですね。ねえ、この今心理をやりながら、それは世界に羽ばたく、ね、ねえ、この FM ラジオも世界からのこう、ね、ゲストを招きながら、キラチはこれから行きたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。本当に臨床心理士のやりがいを今日はねお聞かせいただいたかなというふうに思います。はいはい、これからもお二人ともますますご活躍されることを願っております。本日は特定医療法人協和会協和病院の臨床心理士豊田よし子さんと、カナダ在住外国からですよ、臨床心理療法士加藤祐希さんにお越しいただきました。というわけで、あっという間にまた今日も時間が過ぎてしまいました。楽しかったですか、お二人とも。
楽しかったです。
ありがとうございました。とてもいい機会になりました。
私も楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最後に先月ご出演いただいた稲田隆久さんの曲でありがとうの歌をおかけしたいと思います。次回9月12日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
君と同じ時代に生まれ